去年から教会に復帰しました大森先生ご夫妻がですね、先週来られた時にご新米の作り方を習いたいというふうに言われまして、大変ありがたいことでね、神様の御用をこれから夫婦で一生懸命させてもらおうというそういう気持ちの表れですので、ちょうどですね、ちょうど先だってゴンブの御用達をされているお米屋さん、金剛食料さんの社長さんがですね、ゴンブに納めるご新米のお米と同じものをですね、当教会にお供えしてくださってた。当教会もずっとあのお米とかね、お餅とかお世話になっておりますから、社長さんとしてもゴンブに納めた同じお米をですね、当教会にもお供えしてくださったね。その時にその社長さんがおっしゃってましたけど、このお米はもう特別のお米で、ご新米用のお米というのは大きい粒でないといけない、それから砕けていたりですねしたら使えないということで、去年の秋取れた新米の中でも全国的に見て一番いいお米をですね選んで、それを納めておるんですね。それと全く同じものを、ご本部に納めておるものと同じものを東京会に、2袋を納めされました。で、1袋は天王寺教会に、1袋は神奈川教会に、送らせていただき、お納めさせてもらいました。ちょうどその後、1つ袋がありましたのでね、それを昨日、お二人に来ていただきまして、この幸子先生はご本部のご新米調整のご用をしておりましたから、ご本部の、その教祖様以来ですね、ずっと受け継がれてきたご新米調整の仕方をですね、東京会ではずっとしておるわけですが、それを大森先生ご夫妻にですね、実習していただくということで、昨日そういうことがございました。で、私はもうこちらのご披露前のご用もありますので、一個先生に任せておりましたね。大体のことは私も教祖様の伝えもありますし、これまでね、初代がご神が調整しておったのも見ておりますし、大体のことは分かっておるんですがね、詳しいことは聞きたい人がいたら感じに聞いてほしいと思うんですがね。ちょうど毎年ですね、この一番寒い時期にご新米は調整するわけですね。一般的にお酒なんかは仕込むと言いますけどね、ご新米は仕込むとは申しませんね。調整すると、ご新米を調整するとですね。で、そのなぜこの寒い時期にするかというとですね、この寒い時期というのはご存知のように、いろいろ雑菌が少ない時期です。一番ね、1年間で。で、私の、初代、父初代がですね、若い頃にいただいた、もう50年以上のご新米が、この間、旧街道の改修工事の時にですね、たくさん出てきまして、ご新米を開けてみたらですね、もう色が黄色から茶色になりかかってるんですね。お米粒がね、それを集めて炊いていただきましたけど、一向に変なことなくて、ちゃんとしたお米でしたね。それだけこの寒中というね、寒い時期に調整したご新米というのはね、何十年経っても大丈夫ということですね。で、このご新米はですね、皆さんもよくいただいておられると思うんですけどね、まずはその先ほど申しましたこの厳選されたお米ですね、粒の大きい欠けてないお米をですね、それをこの缶中のお水でざるで洗うわけですね。汚れがついておりますからね、いろいろ。それを洗って水を切って、今度は おみきさんですね。昨日は4号ぐらい使ったと思うんですが、ご連中のお酒屋さんで、扱っておられるおみきさん用のお酒がありますね。これを前もって用意してご神前でご記念したものをですね、そのお米に振りかけるわけですね。しっかり振りかけるわけですね。でそしてそれを、まあ、昨日も途中ちょっとちらっと見させていただいたんですが、日本手拭いの上に広げてですね、ざーっとこう混ぜるわけですね。手を直接当たらないように、お米お酒を作るときなんかこう麹をこう手でこうやってしたりしますけどね、ご新米は手で触らない、きれいなその日本手拭いの上にざーっと広げてね、それをこうやって揺すってですね混ぜておりました。まあ、大森先生夫妻もそれをじっとこう見ておりましたね。それを日本手拭いを何枚かこう変えて、適当な湿り気になるような状態になった状態にしてですね、今度はカゴですね、まあ、今プラスチックのカゴを使ってますけど、それに入れて今サンルームのところで陰干しをして、納骨堂でね1週間ぐらいするんだろうと思うんですが、乾くまでそれをさせていただくんですね。ですから今聞いてお分かりのように、この寒い、一番寒い時期のもう雑菌が少ない時期に冷たい水で洗ってきれいにしてですね、そしてそれにおみきさんをたっぷり振りかけて、ね、それを染み込ませて、それを陰干しにするという、そういう調整をしているんですね。ですから何年経っても何十年経ってもカビが生えたり傷んだりしないですね。で、まあ、今度の次の段階で、今度はご新米のね紙を折ったりご新米を入れたりする、そういう作業をするわけですけど、まあ、今その私が伊古先生から聞いておるのはですね、ご新米のおけんざきのこの中の紙がありますよね。ちょうど槍の先みたいになってますから、けんざきと言いますけど、そのけんざきの一番先をちょっとこう折ってありますね。その折ってあるところにご新米の最初の一粒を入れる、これは縦に入れるという、横に入るとこの先っちょが膨らむんですね。で、一粒ずつだからそのご新米のこの剣崎の紙を折った紙の先っちょのところへ一粒目は縦にこういうふうに入れてるわけですね。そうしないとこれが横に入るとご新米がガッとこうなんていうんですかね、膨らんでしまう。で、数もですね、適当に入れてるのではなくて12粒本部では入れてる、東京会も少してるわけですね。でこれは家内から聞いたことによりますと、ご本部では、まあ、今日の家族で最大でも12人ぐらいまで、大家族といっても12人ぐらいが最高のところになるから12粒になってるんだというふうにこう聞いております。まあ、今落島教会参拝されている方でも一番多い家族でやっぱ8人ぐらいですね。10人以上の家庭というのはほとんどないですからね。まあ、そういうふうなことでございますが、そうして調整されてね、そして一旦ご神前にお供えしてご記念をさせていただいて、そして今度は、表の包み紙にですねそれを納めて、まあ、現在では私がご新米とお手書きをさせていただいて、またご神前にお供えする。つまりですね、まとめて申しますと、このご新米一粒一粒にですね手間暇がかけられ、そして、祈りがかけられ、願いが込められておるということですね。ですから、これまでいろいろなお道の中でいろんな場面でお新米をいただいて、おかげをいただいたということがたくさんあるわけですね。これは今日様はこのお新米というのはですね、 天地の恵みの結晶であると、ね、もともとお米はそうですね。お米は米と言います。米原いうところがありますよね。米と言います。世の根です。命のもとである、ね、そういう意味も持っているわけですね。お米というのはね、その世の根という天地の恵みの結晶であり、世の根であるそのお米一粒一粒に、どうぞこのお米をいただくことによって人が助かりますようにという願いをしっかり込めて、ご祈念を込めて、ね、それがご新米であるということですね。まあ、そこのところが一番大切なところだと思うんですね。ですから皆さんもご新米をいただくときにはそういう気持ちで、天地の恵みの結晶であるこのご新米、命のもとであるご新米をいただきますという気持ちでいただいてほしいと思いますね。で、先日アメリカにおるノリコが手術を受けた後体調が悪くてね、頭痛がして吐き気がして水も飲めないと言ってメールが来たんです。で、それを家内に見せたらね、ご神水と思ってお水をいただきましょうというふうに返信してくださいというので、お母さんからのメッセージとしてご神水と思ってお水をいただきなさいと伝えてたんです。そしたら翌々日かな、ありがとうございます、ね、お水がいただけるようになりましたって返信が来ました、ね、そういうその心が大切なんですね。いただくという心が大切。今日帰られて皆さんも朝ごはんいただかれると思いますが、朝ごはんというのは考えてみたらご新米の塊ですね。ご飯全部ご新米ですよ、ね、ありがたく大切にいただいてくださったらありがたいと思います。はい、今日は、ね